ルカによる福音書第2章40節から52節。イエス・キリストの生涯その4。親離れ。幼子は成長し、知恵に満ちてたくましくなり、神の恵みがその上にあった。さて、イエスの両親は杉越の祭りに毎年エルサレムに行っていた。イエスが12歳になられた時も、両親は祭りの慣習に従って都へ登った。そして、祭りの期間を過ごしてからキロに着いたが、少年イエスはエルサレムに留まっておられた。両親はそれに気づかずに、イエスが一行の中にいるものと思って、一日の道のりを進んだ。後になって、親族や知人の中を探し回ったが、見つからなかったので、イエスを探しながらエルサレムまで引き返した。そして、3日後になって、イエスが、宮で、教師たちの真ん中に座って、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人たちは、皆、イエスの知恵と答えに驚いていた。両親は彼を見て驚き、母は言った。どうして、こんなことをしたのですか。見なさい。お父さんも私も、心配してあなたを探していたのです。すると、イエスは両親に言われた。どうして私を探されたのですか。私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか。しかし、両親にはイエスの語られた言葉が理解できなかった。それから、イエスは一緒に下っていき、ナザレに帰って両親に仕えられた。母は、これらのことを皆、心に留めておいた。イエスは、神と人とに慈しまれ、知恵が増し加わり、背丈も伸びていった。
イエス・キリストの生涯のシリーズの4回目です。シリーズ4回目にして、いよいよイエス様本人が喋ります。まあこれまでは、ちっちゃかったので、周りの人がどう動いたかっていう話ばっかりで、イエス様の言葉とか行動については記されておりませんでしたが、今回はイエス様の行動、またお言葉が記されている箇所です。イエス様はこの時12歳です。当時イエス様一家は北のガリラヤ地方のナザレという村に住んでいましたが、そこから3日ほどの距離にあります首都エルサレム、そこで起こったエピソードを今回は取り上げます。ここから私たちは神様との関係、そして地上の親との関係について考えてみたいと思います。それによって私たちが小さい時から身につけてきた古い生き方の癖、生きづらさから解放されるのだということを今回は確認して希望をいただきたいと思います。まず前半はこの箇所に書かれておりますエルサレムでの出来事について詳しく見ていきましょう。前回イエス様の一家がナザレに戻ったという話をしました。ヘロデ大王に命を狙われて一時的にエジプトに逃れていたわけですが、ヘロデが亡くなったということで、イスラエルに戻ってきた。しかしヘロデの後を継いだアルケラオという人がこれまた残忍な人だということで、神様が北のガリラヤ地方に行きなさいというふうに命じた。そのためにヨセフは家族を連れて、イエス様を連れてナザレに戻っていった。そしてそれから約8年の時が経ちました。イエス様は12歳になっていらっしゃいます。イスラエルの子供たちは成長するに従いまして、さまざまな儀式や教育を受けます。これは皆様のお手元の資料の方に書かせていただいております。中川健一先生が書いた日本人に送る聖書物語の3、メシアの巻というところから引用しました。まず生まれて8日目、男の子は割礼を受けます。 そしてこの時に名前をつけてもらいます。そして5歳になりますと家庭あるいは街道シナゴーグと呼ばれていますが、ユダヤ人の街道でヘブル語のアルファベットを習い始めます。そしてモーセの律法の学びがこの時から始まるんですね。そして10歳になりますと今度は口伝律法、口伝えの律法、この口伝律法というのはバビロン捕囚からユダヤ人たちが帰ってきた後に律法学者たちによって新たに付け加えられましたさまざまな戒律のことです。もともとはモーセの律法をちゃんと守るためにその内容を明らかにしていこうという研究だったんですが、まあ、研究のための研究にどんどんこの質が変わっていって、もうモーセの律法からもうかけ離れたようなさまざまなしかも大量の命令が作られていったんですね。福音書ではこれを言い伝えというふうに呼んでいます。先祖からの言い伝えとか昔からの言い伝え、この言い伝えを10歳ぐらいになると学び始めるわけです。そして12歳になりますと親から職業訓練を受け始めます。そして13歳になって男の子は成人するわけですね。バールミツバという大変盛大な儀式が執り行われます。ですから12歳になったイエス様はお父さんであるヨセフから大工仕事を習い始めているということですね。まあ、大工と言いましても日本のような大工さんとはちょっと毛色が違います。イスラエルの家は石とかレンガで作られておりまして、家を建てるのはその石を扱う石膏の方々の仕事なんですね。大工さんは木とか金属を使って家の扉とか内装とか家具、農機具、そういったものを作るのが主な仕事です。さてイエス様が12歳の年の春、お父さんであるヨセフは家族を連れてエルサレムに登りました。杉越の祭りというお祭りに参加するためです。モーセの律法には毎年ユダヤ人が行うべきであるというふうに定められている祭りが7つ挙げられております。参考資料に書きました通り、そのうちの3つ、杉越の祭り、そして七週の祭り、これはペンテコステっていう名前の方が有名ですね。そしてカリオの祭りという、この3つの祭りはエルサレムで祝うことになっていました。神様が定めた場所で行いなさいと。モーセの律法ができた時には幕屋のある場所、イエス様の時代には神殿がエルサレムにありましたから、エルサレムに登って、まあ、そこでこの祭りを祝うようにと、まあ、そういう命令があるわけです。ナザレからエルサレムまでは3日ほどかかりますし、宿泊費とか捧げ物などの費用もかかります。ヨセフ一家は貧しい暮らしをしておりましたから、毎年毎年3回の巡礼というのは、まあ、なかなか厳しいわけです。それでも41節に書かれている通り、彼らは毎年杉越の祭りのために、少なくとも杉越の祭りにはエルサレムに登っていたわけです。もしかしたら他の2つの祭りも忠実に守っていたかもしれません。ヨセフとマリアが非常に敬虔な信仰者だったということがここからもわかります。杉越の祭りというのは今の私たちの暦でいうと3月とか4月頃、月をもとにした太陰暦が使われておりましたので、今の私たちの太陽暦とはこの暦がずれるんですけど、日にちがずれるんですけれども、ユダヤの暦で2、3の月の14日、この日に杉越の祭りが行われました。そして翌15日から7日間種なしパンの祭りというお祭りが 行われるんです。この2つの祭りは連続しておりますので、まるで一つの祭りであるかのように扱われることがありました。ですからこの8日間まとめて杉越とか、8日間まとめて種なしパンの祭りとかっていうふうに呼ぶ場合もあるんですね。この度のヨセフ一家も杉越の祭りと種なしパンの祭りの計8日間エルサレムに滞在したと思われます。それからヨセフたちはナザレに戻っていきました。ヨセフ一行がエルサレムを立って1日、最初の宿泊地についてみますと、イエス様の姿がどこにも見当たりません。ヨセフもマリアもイエス様が一緒に歩いていないということには気づいていたんですけれども、まあ12歳ですからね、じっとしてないだろうと、親戚と一緒に旅をしている親戚とか知り合いとか、そういった人たちの間を走り回って、まあ、彼らと一緒に移動してるんだろうなというふうに考えていたわけです。ところが宿泊地について見ますと、誰もイエス様を見てない、イエス様来てないということが分かったわけです。驚いた2人は急いでエルサレムに飛んで帰りました。ヨセフとマリアはあちこち探し回った挙句に、ついにイエス様が神殿にいるのを発見しました。なんと律法の教師、まあ、彼らをラビというふうに呼ぶんですが、このラビたちと議論をしているわけです。イエス様は大人になって公の働きを始めますと、モーセの律法については完璧に守られました。反対者に対して、私がモーセの律法に違反している証拠があるなら出してみなさいと、そういうふうに挑戦することができたわけです。誰もイエス様がモーセの律法に違反しているということを指摘することができた人はいませんでした。3年もの間一緒に寝食を共にしたペテロも、あの人のうちには罪がなかったと、そのように証言しています。イエス様はモーセの律法は完璧に守ったのですが、代々の律法学者たちが勝手に作り上げた口伝律法、言い伝えについては否定なさいました。そしてたびたび律法学者やパリサイ人たちを批判して言いまかしています。というのも、口伝律法というのはモーセの律法を研究する中で作り上げられていったはずなのに、イエス様の時代になりますと、モーセの律法の教えと矛盾したり、モーセの律法の精神スピリットを台無しにしたりする、そういうものが多かったからなんですね。例えばモーセの律法には安息日規定というものがあります。安息日を覚えてこれを聖なる日としなさい、この日には働いてはいけません、主婦も家畜も奴隷たちもみんな休みなさい、そういう教えがありますね。まあ、安息日というのは土曜日です。まあ、正確に言うと金曜日の日没から土曜日の日没まで、この日は働いてはいけないということになっているわけですね。そこで律法学者たちは、この禁止されている労働って一体何なんだろうか、ユダヤ人はモーセの律法を無視したためにアッシリアとかバビロンによって滅ぼされたじゃないかと、だからバビロンから解放された今こそ私たちはモーセの律法をちゃんと守らないといけないよね、ということでモーセの律法を守るために、じゃあ例えばこの安息日規定の禁止されている労働って何なんだろうかということを学者たちが研究して民衆に教えたわけですね。だから最初はそういう目的で律法学者たちは研究を始めたんですが、どんどんどんどん新しい、研究が進んでいって、もう重箱の隅をつつくような研究が進んでいって、安息日規定だけで1500もの言い伝えが作られたんですね。その言い伝えによると、安息日には病気の人や怪我をした人がいても 癒してはいけない、その人を治療してはいけないという、そういう言い伝えが作られたわけなんですね。しかしモーセの律法全体は弱い人、困っている人、苦しんでいる人に対する慈愛に満ちています。弱者を助けることを正しいことだとモーセの律法は教えているのです。ですから大人になったイエス様は安息日でも平気で人を癒しました。そしてそれを咎めるパリサイ人や律法学者たちを非難なさったわけですね。ですから12歳の時のこの議論というのも、もしかしたら口伝律法の矛盾についてのやり取りだったのかもしれません。とにかく教師たちが舌を巻くほどにイエス様の知恵は優れていたわけですね。イエス様を見つけたマリアは思わず咎める言葉を投げかけます。48節でこう言っています。どうしてこんなことをしたのですか。見なさい、お父さんも私も心配してあなたを探していたのです。まあマリアのこの言葉は親としては当然ですよね。もう12歳にもなったのに、もう帰るよって言ってんのについてこないで、こんなに心配かけて、まあ母であるマリアとしてはこれは当然の反応でしょう。ところがイエス様は親に心配をかけたことを謝罪するどころか、ヨセフとマリアが理解不能なことを語りました。48節もう一度ご覧ください。イエス様の言葉です。48節、どうして私を探されたのですか。私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか。ついてこなかったっていうことを咎めているのに、なんで探したんですかっていう、まあ親からすれば的外れの質問が返ってきたわけですよね。イエス様はよく質問に質問で答えるというやり方をなさいますが、もうすでに12歳の時からそれをなさっているようですね。私が自分の父の家にいるのは当然である、イエス様そのようにおっしゃいました。このイエス様が語られた家という言葉ですが、実は仕事と訳すこともできる言葉なんですね。もし仕事と訳すならば、私が自分の父の仕事をするのは当然だという意味になります。私が自分の父の仕事をしている、するっていうのは当然のことじゃないですかと訳すこともできるわけです。イエス様はマリアが聖霊様のお働きによって乙女のまま妊娠して誕生なさいましたね。そして血のつながりのないヨセフを地上の父として育っています。12歳は職業訓練が始まる年だということを申し上げました。大工であるヨセフの子としてイエス様も大工仕事を学んでいらっしゃったわけです。そしてその一方で天の父なる神様の仕事もイエス様は学び始めていらっしゃったのです。ご自分がただの人間ではなくて、天の父なる神様の一人子、救い主であるという自覚が芽生えていたということです。ヨセフとマリアは地上の父親母親ですけれども、自分の本当の親は天の父なる神様なのだという認識がイエス様のうちにこの時すでに宿っていたということです。マリアとヨセフはイエス様が神の御子である、救い主であるということは誕生前に知らされています。しかし12年間一緒に暮らす中で、パッと見た目は普通の子供と変わりませんから、だんだんとそのような意識は薄れてしまっていたのでしょう。それがこの度の迷子事件によって改めて思い知らされることになりました。 救い主の地上の親になるというのはなかなか大変なことですね。さて、マリアとヨセフに再会したイエス様はその後も父の家である神殿があるエルサレムにとどまり続けたわけではありません。一緒にナザレに戻っていきました。そのことについて聖書は51節で次のように語っています。51節もう一度ご覧ください。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰って両親に仕えられた。イエス様はご自分が神の御子であるという強烈な自覚をお持ちでした。しかしだからといって地上の親をないがしろにしたわけではありません。自分は神の子なのだからあなたたちとは無関係ですっていうふうにはなさらなかったわけです。他のユダヤ人の子供たちと同じように両親の指導に従って、また家業である大工仕事の手伝いをなさったんですね。こうしてイエス様は成長していかれます。私たちと同じように子供時代を過ごし、青春時代を過ごされました。その中で神様に愛され、人からも愛されました。そして約18年の時が流れてイエス様は30歳になられます。そしていよいよ救い主としての公の働きが始まるんですね。それについては次回以降見ていきたいと思います。では今回のこの迷子事件、ここの箇所から私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、私たちは古い生き方の癖、古い生き方の癖から解放されるということです。私たちは子供の頃からさまざまな体験をして大人になってきましたね。そのようなさまざまな体験の積み重ねによって私たちの人格というものは形作られています。特に周りの人たち、親とかおじいちゃんおばあちゃんとか兄弟とか学校の先生とか友達とか、そういった他の人たちとの関わりが私たちに大きな影響を与えているわけです。その多くは良い影響です。しかし中には私たちの生き方を窮屈にしてしまうような悪い影響を与える経験もあるんですね。例えば小さい時に身体的な虐待とかネグレクト、育児放棄を受けたとしましょう。そうすると世界に対する基本的な信頼感というものを十分育てることができないまま大きくなってしまう恐れがあるんですね。まあ、親というのは赤ちゃんにとって世界のすべてですよね。その親からひどい目に遭わされたっていう経験は、当然親がそういうことをするんであれば他の人たちだってきっと自分のことを大切にしてくれないだろうな、自分のことをちゃんと見てくれないだろうなっていうふうにやっぱ疑いを持ってしまうわけです。その結果、大人になってからなかなか他の人に頼ることができないで、仕事や問題を一人で抱え込んでしまったり、何度も不適切な言動を繰り返して他の人の愛情や善意を試そうとしたりするかもしれませんね。子供の頃にいじめを経験した人の中には自己肯定感が損なわれて、自分でも自分を大切にすることができなくなってしまう人もいます。その結果、自傷行為を繰り返してしまったり、人前に出るとものすごく緊張してしまって本来の自分の力を発揮できなくなってしまったりすることがあり得るんですね。 A さんは厳しい両親や祖父母の下で育ちました。そして何かにつけてダメ出しされて叱られてきたそうです。その結果、すっかり自信を削り取られてしまって、大人になってから何かしようとしてもどうせ自分にはできないと諦めてしまうことを繰り返してきました。 B さんには 病弱な兄弟がいました。そのため親はその兄弟の対応に時間やエネルギーを取られて、まあ、いわゆるいい子だった B さん、まあ、あまり手のかからなかった B さんは結構ほったらかしにされてきたそうです。 B さんは自分の欲求は抑え込んで我慢して、積極的に親を助けて家事を手伝ったりしてきました。それは素晴らしいことなんですけれども、 B さんは極端な我慢癖を身につけてしまったんですね。だって兄弟が病弱ですから、親の手がかかるっていうのはこれは当然のことですよね。自分がもしわがまま言ってしまったら親を困らせるだけだ、だ我慢するっていうのが癖になって、それを極端に身につけてしまったわけです。大人になるとどうなったかというと、仕事など頼まれたり面倒事を押し付けられそうになった時にできませんっていうふうに断ることができないで、どんどんどんどん引き受けるようになってしまったわけです。そしてついに限界を迎えて倒れて、うつ状態に陥ってしまったのでした。 C さんの親はとても心配性だったそうです。そして C さんが何かしようとすると、危ないからやめときなさい、あなたには無理だからやめなさい、そんなふうに禁止され続けてきたそうです。その結果、進学とか就職とか人生で何か決断しなきゃいけなくなった時には、極力人から反対されないような無難な道を選択する癖がついてしまったようです。まあそれで満足してるならいいんですけれども、いつも後で後悔するんです。あの時こうしてればよかったっていう後悔がいつも C さんの心を蝕んだのです。D さんのお父さんはアルコール依存症でした。それで苦労した D さんは、自分は絶対父親のようにはならないぞと思っていました。ところが大人になって仕事や人間関係のストレスが大きくなると、パチンコでストレス発散するようになっていきます。まあ、たしなむ程度なら問題ないんですけれども、やがてかける金額が大きくなって、すっかりのめり込んでしまうようになりました。もう借金してでもやりたくなってしまう、そういう状態になってしまったんです。まるでお父さんをモデルにしたかのようにギャンブル依存症になってしまったのです。ほとんどの親とかおじいちゃんおばあちゃん、学校の先生たちは子供のことを大切に思っていて、こいつをダメ人間にしてやるぞなどと思ってはいません。しかしそれでも私たちは子供時代の人間関係の影響、悪い影響を多かれ少なかれ受けています。しかしそのような古い人間関係からやってきた悪影響、生きづらさ、変な生き方の癖から私たちは解放されます。それが今日の箇所からイエス様が私たちにくださる励ましのメッセージです。イエス様はヨセフとマリアに育てられました。ヨセフもマリアも素晴らしい信仰者でしたし、イエス様を愛情深く、そして賢く育てました。しかしそれでも二人は罪人であって不完全です。また公の働きを始めたイエス様がナザレに戻ってきた時の村人たちの反応を見ても分かる通り、ナザレに住む人たちはあまり信仰的とは言えない人たちだったのです。ですからそういった人たちからイエス様に悪影響が及んでもおかしくありませんでした。しかしイエス様には自分は神の御子であるという強烈な自覚がありました。そして52節に書かれている通り、神様から愛情を注がれて、神様から教育訓練をお受けになりました。その結果イエス様は周りの大人たちの悪影響から守られました。良い影響だけ受けることができたので、 それどころか神様の子供にふさわしい人格、生き方をイエス様は身につけていかれました。人として来られたイエス様は私たちのモデルであるということを以前申し上げました。イエス様の十字架と復活を信じたときに私たちの罪はすべて許されました。もはや私たちは神様の敵ではなく神様の子供にしていただいた存在です。イエス様が神の家族の長男で私たちはその兄弟姉妹です。そのことがローマ人への手紙8章29節に書かれています。ローマ8の29、これはアウトラインの方に青い字で引用してありますのでご覧ください。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。天の父なる神様の子供にしていただいた私たちは、古い人間関係による悪影響から解放されています。そしてこれからもますます解放されていきます。そのために自分は神様の子供になったのだ、新しい人生が与えられたのだ、古い人間関係の中から仮に悪影響を受けてきた過去があったとしても、私には新しいお父様が天にいらっしゃって、この方との関係の中で良い影響しか受けない、そういう存在に変えられたのだということを、私たちは繰り返し繰り返し自分自身に言い聞かせ、励まし続けていきたいと思います。E さんの話をしましょう。E さんは荒れた学生時代を過ごしました。いつもイライラしてあちこちで暴力沙汰を起こしていたようです。親に愛されていないという思いが彼を投げやりな生き方にさせたそうです。もちろん親は彼を愛していたのでしょうが、彼にはそれがわからなかったのですね。しかしあるクリスマスイブの夜です。繁華街を一人でふらついていた E さんの耳に賛美歌を歌う声が届きました。何だろうと思って近づいてみると、近くの教会の人たちがキャロリングをしていたんですね。その美しいハーモニーにかさついた心が潤うような、そんな感覚を覚えた E さんは思わず立ち止まって彼らの歌声に耳を傾けました。そしてリーダーの人が、このあと教会でクリスマスのキャンドルライトサービスを行います、そういう案内に従って E さんは集会に参加しました。そしてそこで驚くべき話を聞きます。講談から牧師が語ったのです。神様はあなたを愛していらっしゃいます。神様はあなたを愛しておられます。聖書のことなんて何にもわからない、イエス・キリストなんて実在するとも思ってなかった、それでもあなたは愛されていますというその言葉が E さんの心を貫きました。その日 E さんはイエス様を信じてクリスチャンになりました。神様の愛する子供という新しい身分を E さんは手に入れたのです。地上の親は自分を愛してくれたかもしれないけど、全然それが自分の心には届いてこなかった。寂しい思いをした、辛い思いをしてきた、もうこんな自分なんかね、誰にも愛されない、大切にされていないんだから、どんな生き方をしようが勝手だっていうことで荒れた生き方をしてきたわけですが、なんとこの自分が神様に子供として愛されている、イエス様が命を懸けてこの自分を取り戻そうとしてくださるほどにこの自分のことを愛してくださっている、その愛が、その愛されているという喜びが E さんの生き方を180度変えました。 暴力行為、不法行為は影を潜めて、代わりに地域のボランティア活動に勤しむようになりました。また教会の人に紹介されて定職にも就きました。そしてかつての悪仲間たちを次々と教会に引っ張ってくるようになりました。人は変わることができます。あんな過去があったからしょうがないんだではなく、過去どんな経験をしたとしてもそれでも人は変わることができます。私たちは古い生き方、古い生きづらさ、そこから解放されるんですね。それを今回のイエス様の話は私たちに教えてくれています。さて、イエス様はご自分が神の御子であるという自覚を持ちながら、同時に地上の親であるヨセフとマリアに仕える生き方もお続けになっています。お父さんであるヨセフはイエス様が30歳で公の生涯に入る前に亡くなったようです。というのはイエス様が公の活動を始めてから、マリアの話は出てくるんですけど、ヨセフは出てこないんですよね。ですからその前に亡くなったんだろうと考えられています。そうなってくると一家の大黒柱はイエス様です。お母さんであるマリアや兄弟姉妹たちをイエス様は養いました。神の子になったんだから地上の親兄弟はどうでもいいという生き方をイエス様はなさらなかったんですね。地上の家族のこともイエス様は慈しみ、大切にしたんです。人としてのイエス様は私たちの生き方のモデルですね。私たちも神様の子供だという自覚を持つとともに、地上の人間関係も、それは親だけではなくて家族だけではなくて、この地上の人間関係も大切にしていかなければなりません。これまで見てきたように、私たちは意識しているしていないにかかわらず、子供の頃の人間関係の影響を強く受けています。そして中には悪影響もあります。しかしながら、今の私たちの生きづらさを親とかおじいちゃんおばあちゃんとか先生たち、あるいは友達のせいにして責めるのは間違いです。他の人のせいで今自分はこんなに生きづらいんだっていうふうに責めたり恨んだりすることは、私は他の人の悪影響から逃れることはできませんと宣言しているのと同じです。自分の身の安全を確保したり、尊厳を守ったり、精神的な平安を保つために特定の人と距離を置くことは時に必要なことです。しかしその人たちを恨み続けたり責め続けたりするのはやめにしましょう。私たちは神様の子供にしていただきました。すでに新しい生き方が始まっています。どうか聖霊なる神様が私たちを古い生き方の癖から解放して、ますます新しい生き方を身につけさせてくださいますよう、そう祈りたいと思います。私たちの中に古い人間関係から学んだ変な生き方の癖はないでしょうか。自分を生きづらくさせてしまうような、そんな生き方の癖はなかったでしょうか。それはどういう経緯で私たちは学んできた生き方なんでしょうか。しかしそれがどういうものであれ、神様は新しい生き方を私たちに送ることができるようにしてくださいます。その古い生き方から私たちを解放してくださいます。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちがイエス様によって全ての罪を許され、そればかりか父なる神様の子供にしていただいたという、その祝福がいかに素晴らしいものであるかということを今日改めて学ぶことができました。私たちには変な生き方の癖があります。自分で自分を惨めにしたり、周りの人とぶつかってしまったり、本来手に入れることができる祝福を台無しにしてしまったりする、
そんな生きづらさが私たちの中にありますが、しかし私たちがあなたの子供にしていただいたことによって、そのような古い生き方から解放されて、新しい前向きで肯定的で生産的な生き方をすることができるようになること、それをあなたが私たちに約束してくださっていることを心から感謝いたします。どうぞ実際に私たちの生き方をあなたが変えてくださいますよ。聖霊なる神様が私たちのうちに働いて、その素晴らしい新しい人生の実を私たちが味わうことができるように日々お導きください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。